種ラジ。一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返る種メガネです。まだ聞いてない人は作品みたいに使ってみてください。ということで、まずは暮らしの1週間からあなたもご自身の1週間を思い出しながら聞いてみてください。ということで、
はい、
2月も中旬になってきまして、まあ、収録日の、ね、前日の夜には、
はい、
かなり大きな地震もありましてというところではあるんですが、はい、
2月13日ですよね、地震があったのがね。
そうですね、まあ、一応その約10年前ですか、あの東日本大震災のものの、まあ、余震というふうに今は推測はされているというところなので、
うん、
まあ、分かんないですけどね。だから前の時にその、ね、1回大きな地震があって、その後、2日後ぐらいですか、大きなさらに大きな地震があってということがあったりもしたので、ちょっと、うん、警戒はしなきゃいけないなとも思いつつ。
ちなみにオレンジさんは2月13日、昨日はいかがでしたか？どんな感じだったんですか？
僕はソングスを見てましたね。で、気持ちよく畑基博さんの歌を歌っていたタイミングで来たので、急に。
ほうほうほう。いきなり画面が切り替わった感じだよね、多分テレビのね。
最初にその、何ですか、あの文字だけで出てきて、
うん、
で、警報流れてみたいな感じだったのかな。
どっちが先でした？その体感で家揺れたよね。
同じぐらいかな、大体。
同時ぐらいですか。
うん。
なんかそのね、あの局によっては、緊急、速報みたいな、ちょっと不安になる 音とかも一緒になったりとかも。
あ、NHK も流れてましたよ。
流れてましたよね。
うん。
そう、僕はたまたまテレビつけてなかったのかな。
はい、あらあら。
そう、それで、もうなんかその、ちょっとその、棚の上の方に置いてあるさ、不安定な時計とかをこうパッと押さえたりとか。まあこれは多分倒れるだろうなっていう積んどく山をカッと押さえたりとか。
ちなみにその、ポンさんも、揺れとその警報的な鳴るので言うとどうだったんですか？
警報はもう全然鳴らなかったよ。
マジかよ。
うん。携帯も静かでしたし。
スマホ、マジですか？そうなんだ。
いや、切ってない。
その後でも来なかったですか？
いやいや、
揺れ来ました。で、しばらく経ってからも来なかった、
はい、来なかった。
マジか。
そう。街の方に耳を傾けましたけど、特になく、まあ、とにかく何とかしなくちゃっちゅうんで抑えて、で、ちょっと一息。でも、あれがね、1分ぐらいは続いたかな。なんかちょっと長かったですよね。
そうですね。
で、それで落ち着いて、じゃあ、ちょっととりあえずテレビつけようかと思って、なんか、ああいう時ザッピング、まあ、しますよね。わわわつってね。
うんうん、
で、あと、まあね、一応なんか、両親への LINE とか投げたりとかして、
うんうん、
そういう感じでしたけど、
まあ。すごい、テレビ東京だけが平常運転で、一応文字だけ出してるみたいな感じの印象的でしたね、やっぱりね。
そうね、まあ、MX もそうでしたけどね。
MX も、うん。やっぱ東京ローカルだ、でも東京も結構揺れたんだけどな。
いやいや、揺れたでしょ、3をちょっと、ね、超えるぐらいな感じですよね。
って思うと、なんか、すごいなぁと思いながら。ちなみに、どこのテレビ局を頼りにしました？僕、NHK と TBS みたいな感じだったんですけど。
うん、いや、うん、そうね。まあ、とりあえず、いっちゃん、NHK をつけまして。もう、あとなんかちょっとなんか、まあ、これ本当大変恐縮なんですけど、まあ、なんとかこう、不安というか、なんか気持ちの行きどころがない方が勝っちゃったから、なんかザッピングするっていうさ、うんうん、なんか本当に余裕ぶっこいた感じで見てましたけどね。まあでもね、そういう状況ではありましたけど、まあ津波もまあ起こらないというのが早々に分かったりとしたので、
原発もね、そうですね。今のところ一応公表してるのでは大丈夫かな。
まあだからね、ちょっとオレンジさんの話ではありますけど、コロナ禍でこういうことはないわけはないってことだよね。
だ避難所の話とかね、本当に怖いですよね、そういう意味で言うとね。うん、今のその日本の避難所の作り方も含めて、海外とかだと結構個室みたいな感じでね、簡易的な仕切りとか設けてるけど、
ね、壁とかがね、低かったりとかね。うん、
てかそこら辺の予算に五輪の予算を回せると本当に思うんですけどね、震災復興五輪とかほざいてるんだったらね。
まあまあまあまあ、その、そうね、その、まあ、混ぜなくてもいいですけど、シンプルにそれはもう対応した方がいいとは 思うよね、うん、基準はね。
そう、まあそんな感じでですね、はいはい、まあ震災もあった、震災とかあの災害もあったんですが、うんうん、1週間としてはそうですね、僕の方ではなんかテレビの効果を実感したんですけど、先週かな、アドマチック天国という番組で、
うん、
錦糸町という町が紹介されまして、
はい、
あ、これいいなと思ってちょっと自転車ではるばる錦糸町まで行ってきたんですけど、
うん、おテレビを見ていくと、
やっぱりね、はい、紹介されてた店が軒並み混んでるというか、そこそこ人が入っていて、まあもともと錦糸町という町自体がかなり人が多いというか、千葉とかからね、うん、あの総武線で、来る人が多いみたいな紹介、アドマチック天国でされてましたけど、もともと人が多い、繁華街ではあるんで、まあそれはと思うんですけど、うん、ところどころで聞くわけですよ。アドマチで紹介されたんだっけ、アドマチで、あれそこの店やってたよねみたいなことがちらほらこう聞こえてくるあたりが、うん、
はいはい、
なんかやっぱ、まあ、その、なかなかインターネットとかで、まあバズった店とかだったらば、まあ、ちょいちょい、まあツイッターで出てきたんだよね、みたいなのであるかもしれないけど、
うん、
なんかこういう具体的な番組名まで含めて出てちらほら会話が、しかもまあ、その当日ってわけじゃないですかね、放送当日ってわけじゃなくて何日か経った後に行ってそれが出てくるって感じの、またテレビの効果みたいなものを、まあ、特にねこのコロナ禍においてはテレビで紹介されて即行くみたいなことってなかなかできない時期が続いていたので、うん、ちょっと改めてテレビの力をちょっと実感したなっていうのはありましたね。
そうだね、まあね、ちょっとその迷惑になることも少なからずあったりもしますし、
そうですね、
うん、とは思いますけど、まあやっぱりね、なんだっけ、紅茶キノコも売り切れるわけですしちょっと例が古いけど、うん、まあそういうことですよね。
結構テレビで言うと、なんかテレビ番組とかでロケするじゃないですか、
うん、
ロケしてる時にすっげえローカルで、かつ深夜とかにやってる番組なのに、うん、あ、俺それ知ってるよってこう現地の人が言うみたいな、見たことないですか、
うん、どういうことどういうこと、
すごい、ニッチな深夜とかにやってるような旅番組なんだけど、
うん、
その旅先に行くじゃないですか、その出演者たちが。
うん、
行って、街の人に話を聞くと、おお、その番組知ってるよ、みたいなことを言う人が結構いて、
ほうほう、
そういう時も、なんかびっくりするんですよね。まあ、地方の、まあ、小さな街ですよ、
うん。
そこに行ってるのに、なんか知ってるよって言ってるっていう感じが、なんか、テレビの届き方やっぱすげえなって思っちゃいましたね、そういう時ね。
まあ、ちょっと意地悪く言うと、そういうリアクションの人をちゃんと放送してるってことでしょうね。
何人かね。でも語ってっても、それでも巡り合うかってちょっと思うぐらいの小さな番組やつするんで。
そういうことがあるんですね。
ちょっとね、びっくりしたりするんですけどね。うん。そういう意味でも、なんかいろんな意味で、まだまだテレビってでかい存在というかね、世界、日本全体で見たら大きな存在なんだなってことを改めて実感した感じでしたね。ポンさんどうでしょうか？
そうです、今週は新宿行きましたよ。新宿行って、繁華街、いや結構人がねいるなということで、まあ自分もその一員なんですけど、
うん、
まあそうね、まあもう普通だね、普通に普通だけど、でも、
うんうん、
そのソーシャルディスタンスをそこそこに撮りながらというのをやってるつもりではいるので、うん、これはどうなんですかね、新宿。
一番人が密集してるのどこですか、新宿で言うと。
まあ、駅よね、やっぱりね。
やっぱ駅か。だから駅を使わなきゃいいんだよな。僕も新宿の映画館行きたいんですよね、結構。新宿でしかやってないのあるから。
今、なんだっけ、ほら、オレンさん見たかもしれないけど、坂本雄二さんの脚本の
映画、はい、花束みたいな恋をした、
あれをテアトル新宿で見たいなと思ってさ、うん、
この前ね坂本さん自身が舞台挨拶をやってたみたいですね、
あ、テアトル新宿でね、
うん、
はい、なんかあの映画館のサイズってとってもいいのよね、なんか
そうですね、いいですね、うん、1個しか上映してないしね、スクリーン1個しかないから、
あの映画館で映画を見るっていうなんかデートしたいよね、うん、
入り口の作り方とかもいいですよね。あのポスター貼ってやって、階段にこう、ギャラリーみたいにその作品の写真が展示してあって。うん、ちょっと
こうね、カーブになってて、そのカーブのところの壁になんかポスターが貼ってあったりとか、 舞台の写真がね、情景の写真が貼ってあったりとか、
あとなんかその作品にちなんだあのドリンク売ってたりとかね。
そうね、コラボなんとかみたいなのあったりとかね。
そうですね、うん、いろんな系列店も、有楽町とかも確かやってたかな、うん、そういうのやってるのはいいですよね、愛が感じられて。
そうそう、まあまあまあそういう、はい、ことを普通に思いながら、うん、まあちょっと前の人との距離を取りながらみたいな、うん、そんなことを過ごしましたかね。はい、
はい、ありがとうございます。ではですね、続きまして、番組の聞きどころをつけたしツッコミを添えていく番組の1週間です。ということで、まずは週の初めの雑談コーナー種枕ですが、今回は、まあ、森さんのね、いろいろな発言の話もやりました、ニートの話もしました、ふんどしとチョコレートというどうかしている話もしました、いろんな雑談に使える話題を紹介させていただきました。続きまして、種助ですね、今回は映画で素晴らしき世界、そしてガメラレイオン襲来の 4K 版ですかね、あとは過去も長き道のりなど、あとは BS プレミアムでやっていた新幹線大爆破などなど紹介をさせていただきました。続きましてですね、週刊ドラマ語りです。今回は、まあ、実話をドラマにする、事実の余白を想像する、事実がある創作 を考えるみたいな感じで、まあ、実話とねドラマの関係性みたいなものを今放送しているキリンが来る、まあ、この前終わりましたけど、キリンが来る、夫のチンポが入らないお蝶やんなどなどの作品を通じていろいろと語らせていただきました。続きまして、野良犬散歩ですね、今回はポンさんのね、とあるどでかいものの周りを歩く話をしてもらいました。続きまして、30分読書ですね、今回は釈徹宗さんの学びの基本、お経で読む仏教の監読編、そしてユリイカ2021年2月号坂本龍一特集の30分読書編、そしてポンさんの方から構成のレッスン3分読書編をお送りしました。最後、丁寧な雑談超雑のコーナーですね、今回は、まあ、オリンピックにまつわることを、まあ、肯定的なところ否定的なところ含めていろいろと雑談をさせてもらいましたが、1週間を振り返ってポンさんいかがだったでしょうか。
先週はね、いや、この呪縛から逃れられませんでしたね、やっぱ森さんの話を、うんうん、
強い、
いやー、まあちょっといろいろね、先週オリンピックの話いっぱいしたので、なんだか、我々もなと思うんですけど。
もう一回一区切りつけたい感じですよね。
テレビ見ると、いやー、その消費の仕方がすごいっていうか、
うん、
なんか、まあさ、その森さんを叩いているような様子を、うん、その、まあ弱い、まあ、弱いものじゃないんだけど、まあいじめみたいな感じだとか、
うん、
その、なんていうかな、こう目立つ人を叩く、引きずり下ろすのが楽しいんだみたいなことを言う人がいて、
うん、
いてっていうか結構一人ではなさそうなんだけど、
まあ、吉本興業系のね、タレントが多かったですね。エグジットかにしか。
まあまあ、そういう、ちょっとわからんけど、はい、ただその、うん、なんつうのかな、マスコミのその消費の仕方っていう意味では、やっぱり妥当な気持ちもするの。森さん個人とかどういう、うんうん、そういう話ではなくて、なんかやっぱこう、わーっと森さんのとこに行って、多分これまたスッと、ものの本質とか、この、問題が影響を及ぼしたいろんな出来事とかをまた忘れたように世の中がなってみたいなことが起こるのかなと思うと、この熱しやすく冷めやすい感じの様子を、うん、なんかまあ例えばちょっと前まで渡部さん言ってて、で今回はよし森田面白いよわーっつって言ってマスコミが言って、うん、でまたこれ冷めるみたいなこととかが起こるような気がすると思うと、まあ悪い意味でこのなんか熱しやすく冷めやすい感じとかが現象として起こってる気がするから、
うん、
なんかこうで僕らもやっぱこうおしゃべりで消費せざるを得ないところがあって、だからずっと追いかけたいって意味でもないし、別に森さん個人にそんなに恨みがあるわけではないが、やっぱこうこの構造自体をなんかこう微妙な形でもこう繋いでいかないとなっていう、なんかそういう気持ちになりましたね。
なんか、そういえば、菅さんのその息子さんの問題とかどうなったのって考えると、どう考えても、そっちの方が法律に関わることだよねって、ちゃんと突っ込まなきゃいけないの、むしろそっちだよねって感じはするんだけど、やっぱりね、こう、バランスとして、報道のバランスとして、今回森さんに集中して、森さんどころか、その後任の川淵さんにまでこう言っちゃってみたいな感じのね、
うん。い
と
や、
か、
もうそれ
難
楽
しいっ
しく
す
て
ね、
しょう
本当
が
に
ない
ね。
のよ、みんなも。まあ、僕らも、まあ、若干そういう面もあるしね。
そのジェンダーバランス的な意味合いではまだまだ追求し続けてほしいとか、これをね、うまく着火点とし利用しつつ、せっかくなのでっていうのはあるけど、なかなかそうですね、かなり目くらましにも使われてしまっているっていうところが難しいところでもあるなっていうのは思いますか
失礼し
ね。
ました。オレンジさんの枕。
はい、僕は、とあるアイドルさんが、
ほう。
なんか、報道された、熱愛報道みたいなのが、週刊文春に出て、
ほう。
それで、なんか、その次の日活動休止しますって、脱退しちゃったみたいな話が、まあ、これ何回も何回も、もう繰り返されてるというか、AKB とかでもそうだし、みたいな。ただ今回、まあ、ハロープロジェクトっていうね、まあ、モーニング娘。さんとかが入っていて、まあ、どちらかっていうと、疑似恋愛的な感じの消費をされないアイドルというか、ものすごくこう、アーティスト前、アスリート前としてこう、アイドルさんを育ててるとか、が所属しているグループだっていう認識だったので、そっか、恋愛がこう、明らかになっただけで活動休止しちゃうのかっていうのはかなりびっくりしたし、そもそもにおいて恋愛をしたら、その自分の仕事を失うとか活動休止にされるって、どんな人権意識でアイドル業界成り立ってんだよってことを改めて思ったっていうところがあって、ちょっとそこら辺は前からずっといろんな人が言ってることではある、恋愛をしたごときでそんな仕事をなくすってどうなってるのっていうのは思ってることで、発言もされてることなので、ちょっとここら辺からもっと意識変えていかないと、あまりにその業界として幼稚すぎないかっていうことはちょっと思ったっていう感じのをツイートしてましたね。
そうですか。いや、この話はまたね、別でしたいと思いますけど、まあ、求める人がいるっていう、まあね、よく言う話はそういうことなんですかね。
他どうです？1週間振り返って、この回ツッコミどころ
はい。
をつけたし。
とりあえず種助でですけど、素晴らしき世界行きたいなって今
あ、行き
思
まし
った てます。
よ。
あ、
面
は
白かっ
い。
た。
喋んないでください。またすぐ喋っちゃうからね。はい、行きたいなと思いましたよ。
やっぱラストシーンが
うるせえ
ね。
よ。本当にね。はい、はい。そして、はい、どうぞ、オレンジさんは何かありますか？
僕の方からじゃあ、ポンさん、野良犬散歩ですね。まあ、前に30分読書で紹介した旅する練習っていう、まあ、芥川賞の候補にも選ばれた作品がありまして、それは、まあ、歩いている最中の景色とか、その場所にまつわる歴史資料みたいなものを引用しつつ、細かく目に見えてるもの、感じるもの、話したことみたいなことを描写している作品だったんですけど、なんか野良犬散歩もなんかそういうイメージでいくと、なんか音声で聞く小説みたいなものに、この野良犬散歩行き着く先はあるんじゃないかな、みたいなところで、ちょっと思いましたね。まあ、もちろん今回、まあ、具体的な場所みたいなのがあったりするんだけれども、それを、こう、いかにして、こう、目に見えるものとか感じたものを言葉で描写していくかっていうところは、読む小説、口で読む小説みたいなものになっていくのかなと思って、ちょっとワクワクした感じもありました。
あれね、なんか、せっかくだから、まあ、もうちょっと五感の要素をね、ちゃんとこう、織り交ぜていきたいよね。匂いとかね、音とかね。
これ文章にしてポンさん出してもいいと思いますけどね、なんか自分のブログとかで。
そうね、ちょっと考えましょうか。個人的には、でかいもの、でかいものね、今回そこに行きたくなっちゃったって話なんですけど、牛久大仏とか、ちょっと今行きたいなって思うね。
いいですね。よかったですよ。
牛
行ったことあ
久、
りま
な、
す？
いや、ないんだよ。中入れるらしいじゃん。なんか。
僕行ったことありますよ。牛久大仏まで。でも
展望、
中に入ったかな？
展望
入っ
台
た
が
の
なん
か
かある
な？
とか聞いたけどな。
あ、本当ですか？入ったっけな？
まあちょっと、そういう でかいものへのね、気持ちっていう思
ぱ
い。
り、まあ、ウルトラマンを見てる感覚ですよね。遠くで、ああ、そこにあると思って近づいていくと、どんどんどんどんでっかくなるっていう
そうだ
感覚で言うと。
ね。面白いよね。
他どうですか、ポンさん。
はい、そうですね。30分読書で今回、まあ、 お経で読む仏教ということで、
はいはい、うん、
まあ、なんか教科書みたいだねみたいな話があって、
うんうん、
やっぱこう読むもの、なんていうのかな、その読むことで僕らはまあ、お経って読むって言い方になると思うんですけど、
うん、
参考書とか教科書を読んでおくことでお経を読むこと、読むとより見えてくるみたいなことで言うと、やっぱり僕らはなんかこう本を通じて学んでおくことでやっぱ世界が広がっていくっていう体験をなんか知らず知らずのうちにしているし、うん、やっぱこれって自覚的にするってことじゃん。お経ってよ、歌うようなものだと思ってるけど、実はこれを知っておくとまた広がっていく、うん、見える世界が変わっていくみたいなことだから。
物語の朗読みたいな感じですからね、お経によってはね。
ね。だから、うん、最近なんか図書館の、本が焼けちゃうみたいなニュースがあったんですけど、はいはい、
青くなっちゃって、
ね、ガラス張りになっていてね。
で、建築上のね、
その、うん、本が日焼けしちゃう。まあまあ、それは、まあいろいろ賛否あるんだけど、ただその、本と我々の関係っていうのは、やっぱ近い方がいいなとか、図書館がこうね、うん、日本中にあるっていう意味とか、やっぱ本に触れてることって、まあもちろんインターネットもあるんですけど、大きくあるかもしれないけど、まあね、今活字に触れる一番大きい、要素としては図書館とかもあるから、うん、本の役割をちょっと改めて考えさせられましたかね。
うん。ありがとうございます。他ありますか？どこか突っ込んでおきたいところ。
そうです。まあ、ドラマも、じゃあ、ちょっと言っときましょうか。ドラマもね、はい、まあ、ちょっとなんか、最近あったドラマの話っていうことで、うん、まあ、僕もちょっとややかじりだったけど、キリンが来るが、結構最終回面白かったんで、
うん、良かったですね。
で、その意味で言うと、まあ、なんかタイガ僕あんまり見てないんですけど、次のタイガとかは、結構気になっていて、言ってる人もいるのかなとか、うん、ね、なんかやっぱ渋沢栄一ってその現代に残ってる様々なサービスとかものとかが結構残ってたりするから、うん、なんかその辺で言うとこうシンパシーを感じる人も多いんじゃないかななんて思ったりはするんですよね。
うんうん、
うん、でまたそのさ、ちょっとキリンが来るの考察みたいなものに若干俺がこう、うん、ややかじりしたもんだから、この、青天をつくだっけ？
つけ。
青天をつけか。どういう風に描いていくのかなっていうのは、ちょっと気になったりしているな、してるなと思ったら、セッションっていう番組で、
はいはい、
TBS のラジオですけどね、うん、こちらの方で、特集を組んでいたので、大河ドラマが今まで何を描いてきたのかっていう特集があったので、ちょっとそれも聞いていただいてもいいのかななんて思いました。
アフターシックスジャンクションでもね、春日太一さん、時代劇研究家の春日太一さんが今までの大河ドラマを振り返るっていうのを水曜日にやってましたね。繋いでるんですね、そこら辺ね。はい、はい、仲いいね。あと、そうだ、そう、青天をつけとかで言うと、その事実っていうところから言うと、まあ、渋沢栄一を吉沢亮が演じるっていう、この飛躍みたいなところもね、ちょっといろいろとこれからまた議論したいところですかね、キャスティング。
別に、議論はいっちゃ、全員だって、うん、全員そうだよ。今までのタイガー。
キャスティングのその問題っていうのはね、結構ある気がするんだよな。まあいいや。
そうですか。はい。
あと、まあ、ちょうどそのところで言うと、今回、今まではどちらかというと、僕も自分の意見みたいなものというか、自分で本当に考えていることを中心に話してたんですけど、今回はあえてこうオリンピックを肯定的に捉えるっていうことで、まあ、肯定的に捉えてる意味でも、まあ、僕も正直に話したつもりなんですけど、なんか今後はそのディベート的に、あえてこう、肯定側否定側両方の立場に立ってみて、話すみたいなのも面白いかなとは思ったりしました。この自分で本当に考えてることっていうよりは、一回向こう側の立場に自分自身置き換えてなんか語るみたいなものも、まあ、雑談としてやってみても面白いかなと、ちょっと今回のきっかけに思ったりはしましたかね。
うん、まあ何せね、このオリンピックっていうテーマがめちゃくちゃ面白いんだよね。
うんうんうん、
なんていうか、本当にいろんなことを考えさせられるものだから、だから、うん、まあね、その喋るにはふさわしいし、あと、なんか俺思ったんだけど、どうしてもこれってこう、まあ政治的イシューってそうです、まあそうなっちゃってること自体不思議なんだけど、なんかこう、
うん、
これおかしいと思ったらさ、なんかすごくこう自分の意見を 伝えることの方がメインになっちゃうと思うんだけど、でもそれやっちゃうとなんかこうすごく狭くなる気がするんだよね、視野が。だからできたらそういうこう自分の意見を言うっていうだけじゃなくて、相手の意見を聞く、なんていうかこう懐みたいなものを作ることとか、そういうことができたら、例えばこうね、雑談って言ってるわけですけど、まあ僕ら二人しかいないけど、これが四五人とかで喋ってた時に、あ、あいつはちょっと違う意見だけど、あの人の意見ここで聞きやすい感じにしなくちゃなとかって思う時あるんですけど、なんかね、こう盛り上がっちゃうとついついこう、何、内輪の空気を作っちゃうわけですけど、外の人の言葉を聞けるようになんかするような我々もなんか話ができるといいななんてちょっと思ったりしましたかね。
ありがとうございます。本当にいろいろと語りがいのあるテーマだと思います。
はい、
ほい、タネラジは、ですね、ポッドキャストは今ぐらい、まあ、ノートでやってたんですけど、最近ちょっとノートで配信をしておらず、ポッドキャストは Spotify などいろいろなサービスでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いいたします。またあなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひ送ってください。それではタネラジ、今週の一曲、ポンさんお願いします。
はい、先日ですね、Amazon プライムで、シティハンターっていう映画見たんですよ。
はいはいはい、
はい、うん。シティハンターの海外版ですね。フランス版なのかな、
うん、
シティハンター、史上最高、高ってのは香りって書くんですけど、史上最高のミッションっていうのがあって、これ、ご覧になってます？
俺見てないんですよ。まあ、シティハンターそもそもが全然わかんないって感じ。
は
い。
まあ、だから世代もね、あるとは思うんですけど、まあ、シティハンターは結構再放送もバンバンしてるんで、ご覧になってる方も多いと思うんですけど、このね、もうね、バカみたいにね、原作が好きなんだと思うんだわ。この撮った監督が。本当にひどいといえばひどいし、まあ、原作もひどいっちゃひどいじゃないですか。その面だけ見れば。
ね、まあ、聞こえてくるイメージとしてはそうですね、
うん。そうそうそう。だけどっていうところを、なんか上手にやってて。でね、なんかね、吹き替え版と字幕版とあって、吹き替え版は、なんていうのかな。かなり、そのアニメ版に近づけてるわけ。表現とか、あと声優さんとかも。で、あと音楽とかも結構、その、何、アニメ版でかかる劇版とかがかかったりするんですけど。
あ、字幕版と音楽自体も違うんだ。
そうそう、なんか違って、エンディングのちょっと最初確認しなかったんですけど、最後に、まあなんか、りょうと香りが、まあちょっと喧嘩するみたいなくだりがあるんですが、そこで、いやー、かっこいいんですけどね、やっぱね、ゲットワイルドが最後かかるんですよ。
はいはいはいはい。
バカみたいなんだけど、なんかもう、いろんなことあって最後にゲットワイルドかかると、もうそうだねっていう、その、なんか謎の納得感がありまして、何かしらあった最後にゲットワイルドかけとけばいいんじゃないか説っていうのは誰かみんな唱えてると思うんですけど、
今回ネットでね、ゲットワイルド人気ありますからね。
はい、
ゲットワイルドばっかりかけ
て、なんかわかんないけど、とにかくでーでってでーでってってってかけると、なんか終わった感じと、なんか、次回が楽しみだなって感じとね、感じると思いますんで、はい、今回はゲットワイルド皆さん聞きながらですね、次回のタネラジオを楽しみにしていただくというタイプで、終わりたいと思います。
はい、ありがとうございます。タネメガネ以上でございます。今週も1週間ありがとうございました。
ありがとうございます。
お相手はオレンジと、
香り、俺が悪かったよ、ポンでした。
タネラジ、また、また。